私たちは主イエスの名による洗礼によって現れ、聖とされ、義とされた群れです。私たちはそのように新たにされて歩む群れです。私たちが陥る罪の一つに貪欲というのものがあります。誰かが持っているあれが欲しい、誰かを自分のものにしたい、金が欲しいから誰かから儲けたい。私たちそれぞれに与えられているものも関係性も金も、本当は神様から一人一人に与えられているものです。私たちがそれを用いて神様の栄光を表すための大切なものです。しかし私たちが貪欲に陥ってしまうと、その事実を忘れてしまいます。神様からもらっている、いただいているものである、それを忘れて誰かから奪い取ってしまいそうになる。互いに取り合ってしまう。かつてコリント教会でもそのような罪が起こっていました。貪欲の罪によって教会自体が互いに傷つけ合う、そのような現実が起こっていました。そしてそれはどうやら裁判沙汰にまでなっていたようです。今日私たちが向き合っている聖書は新約コリントの信徒への手紙第6章でした。その一節からはこのように記されています。お聞きください。あなた方の間で一人が仲間の者と争いを起こしたとき、聖なる者たちに訴え出ないで、正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのです。コリント教会の信徒たちの間でどんな内容が起こり、どんな事柄の裁判が起こったかは、今聖書を読んでいる私たちにはわからないことであります。しかし教会員同士のうちに取り合いが起こったのではないか、貪欲による取り合いが起こったのではないかと予測することはできる。そして裁判で争った。しかもそれは教会で解決するに至らず、その当時のこの世の権力といえるローマ帝国の範疇にある、ローマ帝国の支配下にある裁判の制度に基づいて裁判を執り行ったのではないかと予測ができます。さて現在でもキリスト者がキリスト者を訴えることは起こっています。例えばキリスト者が多い国などではそれはたくさん起こることになるでしょう。アメリカなどではそのような裁判がたくさんある。そして裁判をしている者同士はキリスト者であることもある。またそれは日本でも同じです。さらに言えば日本の教会でも裁判沙汰が起こっていることが実際にある。本来教会内で話し合って御心を求めるべきことですが、どうしてそのような裁判沙汰にまで、この世の裁判に訴えざるを得ないようなことまで起こってしまうのでしょうか。今日の読んだ箇所の第7節にはこのようにありました。そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体、すでにあなた方の負けです。なぜむしろ不義は甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのです。ここを単純に読むと、この世の裁判に訴えることが悪い、さらには裁判を起こすキリスト者はキリスト者としてふさわしくない、悪いというふうに読めるかもしれません。 しかし単純にそうとは言えないかもしれない。裁判を起こされた方にもまた問題があるという事例も考えられるのです。教会の歴史を思い浮かべれば、キリスト者でありながら貪欲で貧しいものを搾取してしまう者がいたというのも事実です。そのような時になると、教会の指導する立場にいる者に何とか仲裁してもらおうと話が行くこともあります。ところが教会を指導する者が貪欲の罪にとらわれていたら、それももはや立ち行かない。教会の者たちが苦しみ、やむを得ず裁判に至ったこともあるかもしれない。なお、当時の地中海世界、ローマの支配下にある国々で裁判にはやはり問題が起こっていたのも事実です。それは権力ある者が貧しい者を搾取して裁判が起こったとしても、富によって権力ある者がいわゆる賄賂などを送って裁判官を買収してしまうような事例、そういうこともあった。コリント教会の事例がどういうものかは分かりませんが、一方的に裁判を起こすことが悪いというわけでもないかもしれない。どちらか一方だけの問題ではない。裁判を起こす側にも起こされる側にも問題が見出せると予測できる。そして貪欲の罪は裁判を起こす側にも起こされる側にも迫ってくるでしょう。それに沈み込む危険性があるでしょう。もっと相手から絞り取ってやりたいと貪欲が働くかもしれない。なんとかして勝ってたくさんの償いをさせたいと、そのような貪欲の罪が忍び寄ってくるかもしれない。しかしそうであってはいけないのだと、この手紙を記した伝道者パウロは伝えている。何より彼が伝えたいことは、どうして教会のうちにいるのに教会のうちでそれを裁く力がないのかということです。教会に神様の知恵に基づいて導く者はいないのか。教会の中で仲裁が起こり和解が生じないのかと。それができないほど教会が混乱し腐敗しているのかと問うているのです。パウロは言います。教会には本来裁く権威があるのだと。2節から、あなた方は知らないのですか。聖なる者たちが世を裁くのです。世があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方には些細な事件すら裁く力がないのですか。私たちが天使たちさえ裁くものだということを知らないのですか。まして日常の生活に関わることは言うまでもありません。それなのにあなた方は日常の生活に関わる争いが起きると、教会では疎んじられている人たちを裁判官の席につかせるのですか。あなた方を恥じらせるために私は言っています。あなた方の中には兄弟を仲裁できるような知恵のある者が一人もいないのですか。兄弟が兄弟を訴えるのですか。しかも信仰のない人々の前で。本来教会の権威はこの世の権力にも縛られないものです。そうです、私たちが従うのはこの世の権力ではなく主イエス、ただお一方です。そして主イエスの体なる教会にもその主イエスにつながるような権威があるはずだと。教会の中でその主の権威を重んじながら互いに話し合い祈り合うのが本来の教会の姿ではないかと。その主の権威は何よりも大きい。だからパウロは教会が天使まで裁くというまでの表現もするのです。そしてパウロは7節において大胆なことを言うのです。 そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体、すでにあなた方の負けです。なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのです。実に大胆なことをパウロは言う。ただしここでキリスト者はどんなことがあってもただ踏みつけにされ続ければいい、何があっても反抗しなければいいということを伝えているのではない。キリスト者が問題に対して完全と立ち向かう、そのような時もあるでしょう。ただしキリスト者はどんな時も忘れてはいけないことがある。それが私は罪人だということです。そして私は与えられたものなのだということです。そのことを忘れないならば、最終的に不義、正しくないとされることも甘んじて受け取ることができるのじゃないか。奪われることがあったとしても信仰に立ち続けることができるのではないかとパウロは伝えているのです。そもそも正しい者は一人もいません。誰にでも罪があります。例えば説教の最初の方で話した貪欲の罪、隣の誰かが持っているものを見て欲しくなる、これ子供にだって起こるものです。ここに集っている教会の群れもそのような罪をどこかに心の片隅に潜んで持っている。教会はそのような正しくないものの群れと言えるでしょう。確かにそうなのです。例えば教会が鎌倉の街行く人たちにどういう呼びかけをするかということを考えてみてもいいでしょう。鎌倉行きの下教会は清く正しく品行方正な人たちの集まりです。罪のない人は来てください。私たちはそのように人々に呼びかけはしません。私たちは伝えます。私たちは罪人だったのにイエス様に救われました。みんなでこのイエス様に立ち返りたいんです。このイエス様の愛も皆さんも一緒に知ろうではありませんか。私たちが見つめるのは自分の中の正しさなどというありもしないものではなかった。私たちが見つめるのは神様の正しさだったんです。私たちは知らされています。唯一正しいお方は主なる神様だけ。ではその主はその正しさをどのように私たちにお教えになったでしょう、お示しになったでしょうか。お前は正しくない、お前たちは正しくないと言って私たちを断罪し滅ぼされる形であっただろうか。そうではなかったのです。あなたたちはどれだけ罪を犯し私から離れようと、あなたたちが私から離れようと私はあなたたちを離さない。私はあなたたちを愛している。あなたたちが正しくないものでありながら正しいものとされるように私は独り子を使わす。これが父なる神様の私たちへのメッセージです。これがクリスマスの時に使わされた主イエスキリストのその福音です。正しくなかった私たちを正しいものとするためにイエス・キリストは十字架におかかりになりました。その主イエスの十字架によって私たちには信仰が与えられます。そして私たちは洗礼を受け教会の一員となっていく。今日の読んだところの11節をお聞きください。 あなた方の中にはそのようなものもいました。しかし主イエスキリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なるものとされ義とされています。この言葉を聞くと思い出すことが皆さんあるのではないでしょうか。教会では洗礼の時、父と子と聖霊の名によって洗礼が授けられます。ちょうど2週間前ですね、ここで受洗の時が与えられました。その時、父と子と聖霊の名によって洗礼が授けられていた。ここと今日の箇所もそこと同じ言葉が出てくる。主イエスキリストの名が出てくる。私たちの父なる神様と聖霊のことが言われているのです。そしてキリスト者は現れ、聖なるものとされ義とされたという、これはまさに洗礼というあの時のこと、あの一点の出来事を指している。洗礼はまさに洗うことでした。主イエスの十字架の血が、旧約の時代生贄の血が清めに用いられたように私たちを洗ったのです。洗礼に用いられる水に洗わされるように、水で洗われるように私たちの罪がイエス様の十字架によって洗われた。そのことによって私たちは神様の子とされた、神様の民とされた、神様の大事に聖別された民として聖とされたという、聖なるものとされたということです。そして正しくないものであったのに正しいものとされた。再臨のイエス様のことを思います。その再臨のイエス様がいらっしゃった時に、その前で救いの希望を持って立てるようにさせられた。正しくないものとして滅びるのではなく、正しいものとして新しい命に入れられる希望を持って歩めるようにさせられた。ただし、洗礼を受けた者が貧困法制になって罪をもう犯さなくなるわけではない、まるで成人のように変えられてしまうというわけではないとも言えるでしょう。私たちは罪を犯し続ける、それもまた事実であります。しかし罪を犯すからといって洗礼の事実を軽んじることを私たちはしないのです。私がキリスト者と呼ばれるのなんてとんでもないなんていうふうな変な喧騒を持つこともない。自分は罪人なのかだからしょうがないと言って罪を犯し続けるようなこともしない。罪にとどまってしまうようなこともしないのです。洗礼を受けた、そしてキリスト者の群れの一員になった、その事実は私たちの在り方を変えます。ガラッと変えてしまうのです。11節には、あなた方の中にはかつてそのようなものもいましたとパウロが記していました。どのようなものというのは直前に書かれていることでしょう。みだらなもの、偶像を礼拝するもの、貫通するもの、談笑、難色をするもの、泥棒、強欲なもの、酒に溺れるもの、人を悪く言うもの、人のものを奪うものといったものがいた。というよりそういうものたちだったあなた方のことを思い出しなさい。これ私たちにも実は当てはまる。強欲の罪に陥ったら私たちも最後に記されているように人のものを奪ってしまいそうになる、人のことを悪く言ってしまいそうになる。この悪徳のリストと呼ばれるこれらの事柄は私たちと切り離されているわけではない。しかしそのことを知った上で、かつての私たちのことを知った上で、私たちは常に立ち返るところがあると知らされているのです。私たち教会の群れは洗礼によって現れ、 聖とさせられ義とされた群れです。それほどまでに主に愛されている群れなのだということ、そこに私たちは立ち返ることができる。私たちは罪許された罪人です。そして主イエスの十字架の前に悔い改めて、自分の正しさではなく神様の正しさを、そこに神様の正しさだけに立つものです。イエス様は私たちを愛し、私たちと父なる神様との関係をそれこそ仲裁して和解に至らせてくださいました。そのために力を尽くされた、そのために命まで捧げられた。これほどの喜びがあるでしょうか。この喜びに私たちは立つのです。そのように関係を回復させ仲裁し和解に至らしめてくださったイエス様を思い浮かべるとき、私たちの教会のなすべきこともまた示されるでしょう。もしかしたらこの教会でも、この日本の教会でも、人と人の関係が壊れそうになることがあるかもしれない。しかしその時、私たちはイエス様の十字架のもとに立ち返ります。父なる神と私たちの関係が主イエスによって和解させられたように、回復させられたように、教会でも互いの関係を回復できるようにと切に祈り求め続けることができるのです。今日は2020年最後の礼拝となっています。年の最後の日曜日ということですね。このような時だからこそ、私たちは自分の中にあった貪欲を捨て去り、主によって現れ聖とされ義とされたことを感謝したいと、そう願うのです。振り返れば、今年はこれがなかった、これが欲しかったなどとたくさん思い至ることがあるでしょう。しかしもともと私たちは正しさもなく、何も持たず滅びしか定められていなかった。しかしその私たちを主は洗い、聖とし、義としてくださった。何も持っていなかった私たちに主の愛を、新しい命の希望まで与えてくださった。そのようなことを思いながら一年を振り返るとき、なんと主の慈しみと恵みが表され続けたかと振り返ることができます。この教会にどれほどの新しい方が来たでしょうか。どれほどの方が受洗信仰告白をして、新たに神様に洗い、聖とされ、義とされて教会の仲間となったでしょうか。皆さん一人一人のうちにどんな神様からの祝福があったでしょうか。それを思い出すことが今日もまたできると思うのです。主の祝福がこの教会に、日本の教会に、世界の教会に与えられ続けたことを感謝します。そして私たち、神様の民として聖とされた、聖別させられた主の民として歩む私たち、これから新しい歩みを始めます。新しい年もそれほどに大きな主の愛を伝える群れとして進みましょう。祈りを捧げます。主なる神よ、あなたが私たちをどんなことがあっても愛し、そしてどれほど私たちが正しくなくとも正しいものに変えてくださったことを感謝します。 罪許された罪人の群れである私たちがあなたの御前に立つごとに悔い改め、神の霊聖霊によって現れ聖なるものとされ義とされながら主イエスキリストの栄光のために歩み続けることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。